ブバンクポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。カズエンドです。今回のポッドキャストは誘導の南雲さんに来ていただきました。最後までお聞きください。今回のアップバンクポッドキャストは誘導の南雲さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お忙しいところアップバンクポッドキャスト
は、ね、いえお願いいたします。
いただいてありがとうございます。簡単でいいので、はい、会社の紹介と自己紹介の方お願いします。
はい、会社は株式会社誘導と申します。誘導という社名については、多くの人を誘導するという意味もあって誘導という名前にしました。会社の内容については、音楽と、健康とか、人の、五感に、関わることをやっています。でそれに向けた、アプリとかコンテンツを提供しているという具合です。
なるほど。今回誘導の南雲さんのポッドキャストを撮ろうと思って、
はい、
ホームページ見させていただいたんですよ、はい。時代旋風を巻き起こしたビートマニアとか作られたという。
はい、昔そういうのを作りました。
僕小さい頃すごいハマってましたよ。
そうですよね。
で20ノベンバー、
はい、
あれ南雲さんの誕生日らしいじゃないですか。
ええ、あれ曲名とかつけるのめんどくさいんですよ。
でもあれめちゃくちゃ映えましたよね。
そうですね。
僕なんか机の上で、はい、キーボードの、はい、何ですか、あれをなんかこうやって練習してましたもん、授業中。
そうですよね。
いや
もうあれは何年前なんでしょうかね。12年ぐらい前ですかね。
そうです。僕が今26で、
はい、
中学高校ぐらいの時にもう中学生だったかな。
僕が23か 4ぐらいですね。
なんかもう学校帰り制服着てそのままゲーセン行って、うん、あれすごいです。並んだりしましたからね。
うん、そうですね。
あれがあれですか、今のなんかピアノマンとかにもつながってる部分っていうのはあるんですかね。
もともと僕はその音楽を、コンピューターでどうにかするっていうことを小さい時からやってて、で子供の時から作曲をすることと、はい、あとはそのコンピューターを使って、音楽を作ったりとか、打ち込んだりということをずっとやってきたので、まあ、何か、音楽とゲームとか音楽とアプリケーションとか音楽と、iPhone とか、いうような展開に、なったっていうのは、必然的にそうなったんだと思うんですよね。
なんかめちゃくちゃ忙しそうに見えるんですけど、
はい、
今あれですか、もう iPhone アプリをもうメインにずっとお仕事されてる感じ
ですか。そうですね。iPhone がすごいとても好きなの で、でしかも iPhone だと音楽を聴くリスナーの人が多いの で、そういった方に向けて、音楽のアプリを出すとかいうのがいいと思ってます。あとは iPhone 以外の、ものも、もう早速チャレンジ。
なんか DS のソフトとかも出されてます、
ね、そうですね。 DS の、健康検定というソフトもやってますし、
はい、
今年は、Android とか、ミキシーさんかもしれませんし、
知れませんし、なんか今ではもう音楽アプリといったらもう誘導さんというまでの地位を固めたと思うんですが、
はい、
なんか最初の1年目iPhone が出て1年目のアップストアとか見てると、はい、なんか誘導さんいろんなアプリ出されてたなっていうのがあったんですけど、そこら辺って例えばドアラの、
はい、
とかあと何でしたっけ、ホームラン、
ホームラン侍とか、
侍とか、
はい、はい、まずは、トレーニングというふうなところと、
iPhone アプリを出す、
そうですね、出す、作るために、トレーニングをするというところと、
はい、
実際その App Store がどういうふうに展開するのかというのが見えなかったので、いろいろその、
実験みたいな。
やってみようと、っていうところで、1週間に1本アプリを開発するっていう、めちゃくちゃなスケジュールでやってみました。で、そうやっていくうちに、僕が企画を したりとかすると必然的に音楽系が多くなってくるので、試しにあのボコーダーのアプリとか、企画とか使用書を書いて、次第に現在に至るっていうことです。
あのドアラはあれですか、はい、ドラゴンズファンなんですか？
いや、そういうわけじゃ なくて、僕
絶対ドラゴンズファンだろうとか思ってたんですけど
野球がすごいあの見るのは好きなんですけど、はい、特定 あの球団のファンっていうことは最近なくて、で、ちょうどそういうあのアプリをリリースをするのに、販売をしたりとかするのに、あの誘導を使っていただいて、あの代行してやってるっていう。
やっぱなんか無料アプリを出すのと有料アプリを出すのはなんか違うみたいですからね。そのなんだろう、いろんな税金みたいなのもあるんですよね。
そうですね。だからその手続きが結構大変。
そういうのの実験も兼ねてっていうことなんですか？
そうですね。
あ、なるほど。やっぱり誘導といったら僕ピアノマンだと思ってるんです
け
ど、僕ピアノマンは本当にアップバンクに関わる前から、もういくつか3、4個持ってたの。
ありがとうございます。
で、普通になんかやってました。あれピアノマンって今種類で言ったらいくつぐらいあるんですか？かなりありますよね。
僕も分からないぐらいあって、
今日確認したらエグザイルがありました。
曲数も結構300曲はないけど、そのくらいあって揃ってますね。
なんかアップデートとかもどんどんどんどんされてって、なんか使いやすくなったってイメージも
いいです。まああれで、ピアノの練習が指一本で簡単にできればいいなと思って。
あれめちゃくちゃ面白いですよ。
ありがとうございます。
例えばなんだろう、忘年会とかで iPhone 宣伝するんですよ。で、iPhone こんなことできるんだぜってあれ見せたりしましたもん。
そうですよね。そういうことできますよね。で、あのピアノマンについては、今後は、どんどんピアノマンを使って、人と人が音楽でつながる、コミュニティに展開できればいいと思います。
具体的にどんなに、
今ちょっと言ってしまうと、ピアノとかを、音楽を演奏したら、それをちょっとこう人に感動を伝えたいとか、
あ、どっかで共有できる感じ。
そうですね、何か共有をするような、近くの人と。
なるほど。
ということをちょっと考えてます。あ
の結構構想は決まってるみたいですね。あれピアノマンって、なんか点数出るじゃないですか、きっとあれがすごいなんか面白くしてると思うんですけど、あれ100点とか出るんですか？100点満点って。
僕は出したことないんですね。
出てる事例とかってあるんですか？
ですね、
僕が最高で確か97とか8まで出したんですよ。
はい、多分出ると思うんですけど、あのピアノを練習するという目的だったので、要はその一番いい演奏って例えばグレードとかジャストだけじゃなくて、あの人それぞれあのちょっと後ろ気味の方が気持ちよかったりとか。
それは音楽を演奏する上で？
そうですね、演奏する上で、あの指示通りに演奏することが果たして正しいのかっていうところもあるので、点数を出すことがいいことなのだろうか。
誰かの基準で点数をつけてるってだけなんてことですか？
CPU が基準でつけてると思うんですけど、あの採点をすることに対してはいいのだろうかっていう疑問は結構僕の中でも、人によってはもっとゆっくり、
なるほど、
ゆっくりというか後ろ気味でやりたいとかいう人。
だから今スピードとかつけられますか？
はい、
そういう意味もあるんですか？そうですね。あれですか、マトリックスミュージックパッドとか
は、
一番売れたアプリですか？なんか誘導さんのことを知ってる人とか会うと、あ、マトリックスミュージックパッドでしょっていう返答が多いんですよ。僕はピアノマンかなっていうイメージがすごいあったんですけど。
そうですね、あのマトリックスが結構とんがってて、あの8ビット音とか、
ね、
ボコーダー SV5 の、あのシステムというかエンジンを使って展開をして、とんがり始めた、
とんがり始めた。あ、そっかそっか。なんか、まあ、話全然変わっちゃうんですけど、なんか結構最近に、まあ、某アーティストのライブに行ったんですよ、で、なんだろう、ライブ会場で iPhone 持ってる割合がめちゃくちゃ高いんですよ。
高いですよね。
なんでなんですか？
やっぱり音楽好きな 人は
もともとやっぱり iPod がある入ってるからっていうのも大きいんですか、ね、
そうですね、 iPod もそうですし、音楽好きな人は Apple とかそういうあのデザインとかコンセプトとかそういったところに惹かれる方が多いんじゃないですかね。
なんかその音楽と iPhone アプリの可能性で何か感じることって何かありますか？
あります。あの音楽アプリ、音楽とあと位置情報を使って、うん、あの言葉を使わないコミュニケーションとかコミュニティっていうのを作れると思いますね。
なるほど。なんかまあ想像、なんかなんだろう、目先のことっていうよりなんか先のこと、なんて言えばいいんですかね。音楽ってちょっと難しいですね、そういう意味で言ったら。
そうですね。音楽ってあの、いい音楽とか、そのいい音楽で感動する人とか。そういう人たちっていうのは音楽を聴くことによって、はい、その聴いてその自分の人生とか、思い出と重なってでどんどんその曲がいいその伝送っていうか。
わかります。僕あの海外生活してたんですよ。
あ、そうなんですか。
まあそんな長くないですけど、いろんなとこ行ったりして、まあ 2,3 年住んでたことがあって、その時によく聴いてた曲って今聴くとそこを思い出しますからね。
そうです
よね。そういうことですよね。
そこの、はい、記憶の入り口というか、多くの人は、記憶というのは実はずっと覚えてて、ただその記憶のアドレスを忘れてるだけだと思うんですね。でそこに音楽ってすごい連想してつなげてくれると思うんですよ。ですのでその音楽 iPod で音楽聴いてて、その音楽の思い出とかそういったところを他の人と共有したりとかつなげるような、あの言葉を使わないコミュニティっていうのができたらいいなって僕はすごい思っています。
そうですね。いやなんかまあなんか僕ずっとスポーツやってたんで、はい、なんかまあものは違いますけど、なんか通ずるものがあるかなって今すごい感じました。うん、あの大胆な値下げも特徴な誘導策。あれレックツール、はい、もう値上げはしないんですか？
します。
めちゃくちゃ売れましたよね。
はい、レックツールズによって、はい、多くの人があの8トラックとかマルチトラックレコーダーの存在を知ったと思うんですね。
はい、
で、ちょっとその日本語のところでバグがあったのでそれフィックスさせていただいて、はい、でそれによって多くの人がこのレコーダーで、音を取るということを経験したと思うんで、はい、じゃあ今度はその多くの人が、音を取ったものを共有したりとかできたりですよね。
あ、
だから誘導がもっと儲かっていればツールスも0円にしてただにして、
はい、広げる窓口みたいな感じで、
みんながもう使って、それ作品をアップしてもらうとか、そういうインフラ。
ああ、面白そうっすね。
はい、だから本音は、はい、あの経営者ということを除いてアーティストとしては誘導の音楽アプリは全部0円にして、ツール、音楽を作るツールをもうみんなが気軽に使えるものにしたいと思ってますね。
僕もあのポッドキャストを今回やるっていう企画、あの始めて、あのもう全く作ったことなかったんです。その音楽っていうか音を編集する、はい、したりとかで中尾さんに教えてもらってできるようになりましたからね。
はい、
だからなんか思ったより難しくないなっていうのが本音でした。
うん、そうなんですね。音ってその目に見えないので、はい、可視化できないので、そこがあのちょっと敷居を高くすると思うんですけど、波形が見えたりとかすることによってあの分かるんですよね。
あれは面白いですよね。なんかもっともっとやりたいなと思います。でもなんか音楽の音程に合わせるってことがなんか難しくて、その曲を作ったりっていうのは、まあ、まだまだ先かな。ユダさん次どんなアプリを出す予定なんですか？まあポッドキャストを聞いてくれるリスナーだけになんか、まあこういうアプリ出していきたいな、まあそれさっきおっしゃってましたけど、なんか言える範囲で何かありましたら。
まず
あれは発表されましたね。
あ、太鼓の
太鼓の達人、はい、めちゃくちゃやりたいです。
ですね、はい、バンダイナムコさんとそういった音楽のゲームとかっていうふうなところで、はい、あの引き続きあのご一緒できればいいなと思ってます。で、あの誘導自体としてはあの、まあ今年 Android も日本本格的に導入をされて、で、iPhone を筆頭にスマートフォンっていうのは一つあの 気づいていくと思います。でそこで、先ほど僕が話しましたけども、より人の生活とか人々に近いところで多くの人の行動を記録できるようにしようと思ってます。で、多分このポッドキャストの配信の時にされてるかもしれませんけども、はい、記憶レコーダーというですね、人々の、生活とか、会話を、自動で iPhone が録音して、で1日夜寝るときにその人が喋った、自分が、今日1日生活して喋った会話が一つずつですね、星になってるんですね。でその今日喋ったりとか電車に乗った時の騒音とかを聞きながら一日を反省するっていうのを僕が出すんですけど、
それは他人と共有とかもできたりするんですか？
将来的にはそれを考えてます。で、今回はとりあえず人にね、例えば自分が便所に入った音とか聞かせると恥ずかしいのでまずはアプリの単体の中で聞けるようにしますけど、でそういうアプリを出します。でその次の展開としてはそういった記憶とか人々の行動を、ロギングするような、ライフログとかと言ってますけど、そういうことを中心として生活に密着したアプリ、音楽アプリにこだわらずやっていく、他のカテゴリーに進出はしていきます。
なんか面白いですねそれ、はい、面白そうですね、はい、あれですか、ドアラの店でジャビットとか作んないですか
ジャビットとか、はい、
まあ大事な話を忘れました、はい、今回、アップバンクのポッドキャストリニューアルしたんですけど、はい、バックミュージックになんと、はい、南雲さんの作曲の、
ありがとうございます、
雲水鏡でいいんですか、
はい、
これはどういうイメージで、どんなところでどう作られたかっていうのを説明いただければ、
はい、あれはですね、PCM レコーダーを持って屋久島に行ったんです。
PCM レコーダーって先生、
あ、はい、ミニア PCM レコーダーといって、はい、音が、いい音で取れるレコーダーなんですけども、それを持って世界中旅行というか旅をして、はい、いろいろな世界中の音を取ってきたんです。で今回の曲に関しては屋久島の、雲水鏡という場所があって、そこの空間音とか、森林の音を取ったん
です。あ、じゃあ最初の小鳥のさえずりみたいな
とかは全部
本物っていう
の？本物です。いわゆるそのサンプリングされたそのものとか使うんじゃなくて、ちゃんと現地に行って録音してきた。
なんかポッドキャストの内容よりも音楽がいいって言ってくれた人がいたんですよ。
ありがとうございますそうですか。
いやでもそれを聞いて本当になんか南雲さんにお願いしてよかったなって。
ありがとうございます。
いやその本当にまだ改善点が多いんですよポッドキャスト、もう本当になんだろう、ゼロから作ってますし、全然知識がない状態で作ってるんで、もう音楽のその良さに助けられてる感じ
が
本当にします。なんかもうこのポッドキャストを通じていろんな人にね、はい、iPhone の良さを伝えていけたらって思ってます。
あ、そうですね、僕も、はい、そう思います。
なんかさっきも話したんですけど、はい、iPhone って音楽好きな人とか多いじゃないですか、うん、なんかそんなアーティストの人たちもなんか呼べたらいいなと思ってるんですよ。
はい、
なんかそういうのってどう思いますか？
そうですね、
なんか本当に曲の紹介とかしてもらって、はい、なんかちょっと曲を流してこんな曲出したんだぜみたいな。
そうですね、
なんか面白いですかね、はい、まあ一つの、
はい、
なんかいいアーティストさんいたらポッドキャストで紹介してください。
あ、わかりました。
なんか iPhone を持ってる人たちと話していきたいんですよ。で iPhone 持ってるそのアーティストさんたちで、はい、なんかそういうのでき
た。あ、そういえばこの間M フローのですね、タクさんが、あれですね、マトリックスミュージックパッドを評価していただいて、ミキシーに書き込んでくれました。はい。
めっちゃすごいじゃないですか。
はい。そうですね。
めっちゃすごいじゃないですか。
で、僕しばらく、はい、連絡取ってないんですけど、はい、
なんかちょっと、やりたいですね。
はい。
なんかあったら話してください。
今
ちょっと、できれば、南雲さんも一緒に忙しいと思いますけど。はい、なんか最後に、誘導さんだったり、南雲さんのなんか宣伝とかあったら、全国のリスナーに届けちゃってください。
あ、そうですか。
はい。
10
分でも20分でもいいですよ。完全ノーカットできます。
あ、わかりました。 先ほどお話した通りですね、iPhone のアプリがどんどんリリースをしていって、もっとすごいものもどんどん投入していくと思います。で、逆に誘導にこういうものを作ってほしいとか、この曲を入れてくれとか、そういうリクエストがあったら言ってくれれば、僕たちそれを実現できるかも。
はい、あれ結構あれですか、例えばピアノマンの曲入れるっていうのは結構大変なことなんですか。
大変ですけども、はい、
要望があるか、
要望があれば、もっと最新のヒット曲をどんどんリリースしていきたいですね。はい、もうウィークリーでヒット曲どんどん、
インナーブパーチェでできますからね。
はい、
それはぜひお願いしたいです、
は
い、
やります。それは
なるほど、
あといっぱい買ってください。
いや、まあでも本当そうですよね、はい、ユーザーいないと成り立たないですからね。
はい、
わかりました。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
誘導南雲さんでした。
はい、
ありがとうございます。
結構緊張しますね。
緊張します。撮ってる僕も緊張するんですよ。音楽アプリは個人的にも大好きなので、太鼓の達人が iPhone で遊べるのを楽しみにしています。いよいよ来週は Apple のイベントが行われます。タブレットはどうなるのでしょうか。 MacOS なのか iPhoneOS なのか、どちらにせよカズエンドが並んでゲットしようと思っているのでワクワクしています。 iPhone3GS のカラーバリエーションが出るのではないかという噂もあります。非常に楽しみですね。iPhone を盛り上げていくため、カズエンド頑張っていきます。ではまた次回。さようなら。